おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香奈です。
辛い事件ではありますが、しかしやっぱりこれはものすごい大切な命の奇跡だと思いますんで、あえて語っていこうというふうに思います。光星殺人事件であります。 F は殺してから強姦、死姦であります。
はい。
優香ちゃんは母親の死体に何度も何度も泣きながらすがりつきます。F は苛立ち絨毯に叩きつけます。それでも優香ちゃんは母にすり寄って泣こうとしますんで、F は両手で首を締め、ところがうまく、その首が柔らかすぎて、うまく締まらないので、剣道の紐で締め殺し、押し入れに二人の死体を入れて押し込み、座布団で隠し、財布を盗み逃げ出し、その後友達を誘ってゲームセンターで遊んでおります。取り調べにあたりまして、吉池、尾関、両検事は、少年 F に全く反省の態度がないことを見抜いております。切なさは本村さんであります。犯人は捕まったんでありますが、もう抜け殻の廃人のようになってしまいまして、生きるエネルギーが全くたまらない状態であります。その本村さんを最も心配した人物が、最初、容疑者として扱ったあの鬼刑事の奥村刑事であります。うん、奥村さんは職業柄も3と言いたいですね。死の匂いにとても敏感な人でありまして、本村さん自殺の衝動があるんじゃないかということを、刑事さんの鋭い勘で見抜いていたということであります。はい、こっからがすごいんだかな。なんとですね、この奥村って人はいい人ですね。この少年 F に反省の態度がないということで、彼は刑事として20日間の拘留後、家庭裁判所に送致されれば、その少年 F が保護処分で少年院に入ってしまう。で、少年院に入ってしまうと、非公開のまんま事件は社会から消えると。で、保護処分になってしまうと、4、5年で社会に出てくる可能性がある。絶対に許せない、はい、そこで奥村刑事はどうしてもこの事件を刑事事件にしたかった。これはやっぱ刑事さんの意欲ですね、
はい、
で F がどれほどすごい罪を犯したのかを刑事としては立証しなければなりません。で、もうとにかく抜け殻同然の本村さんを懸命に励まして、奥村刑事は切々と、本村さんに説くんですね。あんたがどれほど弥生さんと優香ちゃんを愛していたか、辛いかもしれないが、その調書を作らなければならない。愛していたという調書を作らなければ、その、あいつを刑事事件にできないんだと。そのことを訴えまして、本村さんを呼び出して、優香さん、ごめんなさい、弥生さん、あるいは優香さんが残したものを全部並べて思い出を語らせるんです。これは辛いわ。もう読んでて涙。日記、手帳、預金通帳、それを全部並べて、弥生さんがどれほど心遣いの細やかな人だったかを調書にしていかないと取り上げてくれないんですね。切ないですな。奥村ってやっぱ決まってます、座ってるんですね。冷静にその本村さんがいかに愛していたかを調書にしていくわけですね、はい、貯金通帳が出てきた時に、その貯金通帳にですね、弥生さんってのはいい人だったんですね。一冊一冊に全部目的が書いてあるんですって、貯金通帳に。優香の学費、三人の家族旅行のため、ひろしさんが欲しがっている車のため、その貯金通帳のタイトルを読みながら、鬼刑事奥村が小さな声で、なあ、本村くん。いい奥さんやなって言いながら、弥生さんのあの可憐な遺品をこう紐解きながら、二人男が号泣しながら調書を書き続けるという切ない話でございますね。しかし、虚脱感というのは凄まじいんですな。そらそうですな。やっぱり、本村さんは思い出の場所につい行ってしまうというね。よく夕日を眺めたという海岸線に行ってぼーっとしてたっていう。これはもうやっぱどうしようもないことですけど、ふっと死の衝動が襲ってくるんですね。何の目標もなくなった人生でありますから、死んでしまおうかなって思うんですね。